私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。共にいてくださる主にあってアーメン。で、私が育ったですね、希望が丘教会の派遣の言葉はいつもこれだったんですね。のぞみ教会の派遣の言葉は私はいろいろ週ごとにだったり、その時その時に変えていますけども、私はだから十何年、この派遣の言葉を聞きながら、そして希望が教会の礼拝ではこれが言われた後に、共にいてくださる主にあってっていう回収が言って、祝福を受けて礼拝を終えてるっていう、まあ、そういう言葉です。いわゆる大宣教命令っていうふうにね、教会の中ではよく言われて、イエス様がお弟子さんたちをこう派遣していく、そういう、こう言葉としてよく言われます。実際この言葉にこう突き動かされて、宣教師の先生たちが文字通り海を越えて、福音を伝えに来てくださった、そういうこともいっぱいありますよね。で、この派遣の言葉、大宣教命令っていうのが、では一体どういう時にどういう場面で語られたのかなっていうふうに改めて読んでみたいと思うんですね。で、それは16節17節を見ると、さて11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示しておかれた山に登った。そしてイエスに会いひれ伏した。そういうことが書き始められています。11人の弟子たち、だから裏切ってしまったユダはもうすでにいないんですね。12弟子の一人であったユダはもういない。11人の弟子たちがガリラヤに戻っているわけですね。そしてイエス様がこう事前に指示しておかれた山に登って、お弟子さんたちが復活のイエス様に出会う場面なんですね。マタイによる福音書を読むと、この前のところでマグダラのマリアとか他の女性たちはイエス様にお会いしています。復活のイエス様に出会った。でもマタイ福音書にの中で読むと、この場面がお弟子さんたちが初めて復活のイエス様に出会う場面なんですよね。ガリラヤに戻って、その指示された山で復活のイエス様に出会ってひれ伏す。ひれ伏すっていうのは礼拝するっていう意味です。だから復活のイエス様に初めてお会いして礼拝した。考えてみるとすごい場面ですね。喜びがあふれてくるような、こう歓喜の場面のように思うんです。喜びに満ち溢れる感動的な場面であってもおかしくはない。だけどマタイ福音書は不思議なことをその後に書いてますよね。しかし疑う者もいたって書くんですよ。初めて弟子たちが復活のイエス様にお会いできて、ひれ伏して礼拝して、弟子たちは大いに喜んだ。そういうふうにこう続くでも良さそうな気がするんですけど、しかし疑う者もいたってマタイは続けています。不思議ですよね。しかも何冊かこう仲介書なんかをこう紐解いて読んでみるとですね、ここに記されているそのギリシャ語の使い方、用法っていうからいくとですね、11人のお弟子さんたちがいて、その何人かが疑う者もいたっていうニュアンスよりもですね、そこにいた11人全員が疑ったっていうような意味なんだ。そっちの方がこうギリシャ語のニュアンスとして、捉えられる、妥当だっていうふうに説明する仲介書があって、へえなんて思いながら、私のギリシャ語の能力じゃその違いっていうのはそこまで読み解けなくて、どうしても仲介書を頼りにしながら読むところがあるわけですけど、そういう指摘があったんですね。日本語で読むと11人いて、まあ5人は 礼拝して6人が疑ってたっていうようにも取れるんだけど、でも11人がひれ伏した、しかしそこにいた11人のものが疑うものであったっていうようなニュアンスである。不思議だなっていうか矛盾してるような気がするわけですね。実際にイエス様に、復活のイエス様にお会いして礼拝しているにもかかわらず疑ってる、すごくおかしな姿のように思います。だけど考えてみると私たちの姿そのものじゃないかなっていうふうにも思うんですね。私たちがこの日曜日、主の日に礼拝を捧げている、まあ、ひれ伏している、そのことは復活されて天に昇り、こう私たちの目にはこう今見ることはできませんけども、今生きておられる主イエス・キリストを礼拝しているわけですね。だけどそのような私たちが礼拝しつつ疑うものである、だから礼拝しながら疑っているこの弟子たちの姿っていうのは、なんか矛盾している姿というよりは、ああむしろ私たちのありのままの姿のように思えてならないわけですね。まさに私たちの現実的な姿じゃないかなって思わされるわけです。で、それもそれが11人が全員疑ってるっていう意味で考えるならば、私たちの誰もがそのような本質を抱えてるっていうことなんじゃないでしょうかね。なんかあの人はもう大丈夫で、この人はダメでとか、そういう問題じゃなくて、礼拝しながらしかし疑いを持ってる、これが弟子たちの本当のこう全てのものに問われる、当てはまる本質的なこう信仰の問題なんだ、そういうふうにこう語られているように思います。実際私たちの信仰っていうものは、まあ、疑いであったり疑問を持つものですよね。いろんなこう矛盾を聖書の中に覚えたり問いを感じたりするものです。特に復活っていうこの出来事に対してはそれが付きまとうものだと思います。で、実際こう疑わないというか疑問を持たない信仰っていうのもある部分危険ですよね。まあ、ちょっとこうカルト的になっていく要素だって当然あるわけですから、考えながら理性を働かせながら信仰を問うっていうことはとても大事だし、そのところから私たちの信仰がこう深められる時もあるし、新しい光が当てられるということもあります。だけどここで使われている疑うっていうその言葉ですね、もともとの言葉だと分離していく、分かれていく、離れていく、そういう、こう意味を持っている言葉だそうです。疑問っていうのは疑い通っていく、ある意味ではそれにこう接近していくことをするアプローチがあるんだと思うんですけど、新しい関係もっと深めていきたい、そこからこう疑問疑い問うっていうことがあるわけだけど、ここで弟子たちにあったのは疑いなんですよね。疑問に思うのと疑うっていうことは違うような気がします。この疑うっていうのはそして2つに分かれるっていう意味、分離していく、離れていく、距離が生じていってしまう、それが疑うっていうことだ。疑い問う、疑問を持つっていうことは大事だけど、疑いだけになっちゃうと結局そこからこう離れていってしまう、そういうことってあるなって思います。で、実際この弟子たちの場面はとっても大事なところですよね。イエス様に実際お会いしてるんだけど、お会いしてるんだけどなおも疑う、そこから離れていこうとする、分離してしまおうとして、本来なら喜びに満ち溢れてもおかしくないような場面で、この疑いっていうものがもしかしたらその喜びを奪い取ってしまっている、そういう出来事かもしれません。もし復活の主を目の前にしながら疑いによってこう遮られ、こう溢れる命に触れることができないとしたら、それはなんて悲しい出来事かなって思います。私たちはこう信仰っていうのは疑いがあって当然なんだっ ってこう開き直っていいということではなくて、むしろそれは乗り越えていかなきゃいけない、克服していかなければいけない。もちろん問いは残り続けますよ。だけどその疑いってことに関してはそのままでいいっていうふうには言えないんじゃないかなって思います。どうすればいいかなって思います。聖書を読むと、この18節に至るところですね。しかし疑う者もいた。そこを読むと、そこでってもともとの言葉では入ってるんですね。そこで、するとそこでイエスは近寄ってきて言われたっていうふうにつながるんですね。しかし疑う者たちが、弟子たちが疑ってる。するとそこでイエスは近づいてっていう、このですね、小さな言葉かもしれませんけど、疑っている弟子たちがいる、そこでイエス様が近づくっていうところに、なんかこうイエス様の、なんだろうな、思いというか、弟子たちにこう対する気持ちがすごく表されているとこじゃないかなって思うんですね。自分のことを疑う者に対して一歩ぐっとこう近づいてきてくれる。疑う、そこから離れていく、分離しようとする弟子たちに対してイエス様の方がぐぐぐぐっと近寄ってきてくださる。そういうこう非常にこう動きのある場面だなって思うんですね。それこそ十字架の場面、弟子たちはチリチリになって逃げ去っていった。そしてまたそこから初めて集められてイエス様の前にひれ伏している。にもかかわらずまたそこから疑いの中で離れようとしている。そのイエス様、その弟子たちにもう一回イエス様の方からぐっと近づいてきてくださる。この動きの中になんかイエス様の愛というかですね、思いが溢れている場面だなって思うんです。疑いの中で離れようとする弟子たち、その弟子たちに近づいてきてくださるイエス様、ここに私たちの疑いを克服していく道があるんじゃないかな。なんか私たちが修行してどうのこうのっていう世界ではなくて、まさにこう疑うものに近づいてきてくださった方がいた。このことがとても大事なような気がするんですね。イエス様と弟子たちが何メートル距離が離れてたのかっていうことではなくて、本当にその心の中にイエス・キリストが近づいてきてくださる、このイエス様の近づいてきてくれた一歩、これは疑う弟子たちにとって新しい招きなんですよね。新たにイエス様が招いてくださろうとするこの近づき、それはまた許しであろうし、イエス様が弟子たちをこの上なく愛しておられる。そしてこの疑う弟子たちにご自分の働きを委ねる者たちとして信頼してくださっている、そのこう迫りを迫ってくる、そういう場面なんだなって思うんですね。そしてそこのところで冒頭に読んだあの宣教命令が語られたわけです。ですからこのいわゆる弟子たちが派遣されていった派遣の言葉っていうのは、弟子たちがすごくこう信仰に燃やされて、なんか神様のために何かしたい、あなたたちを送り出されて述べ伝えていきなさいっていうような、こう非常に熱気あふれる場面というよりは、なんかこうすごく疑ってどうしようもなくなっちゃってる弟子たちに語られた言葉なんだなって、思わされるんですね。疑う者たちに語られた言葉なんですね。マタイの福音書に描かれている復活のイエス様は、その疑う弟子たち、その疑いを晴らすためにあれやこれや説明されなかった、あれやこれや印をお見せになるっていう形ではこう技をなされなかった。他の聖書の言葉、あの福音書の復活の場面なんかはいろんなことがありますよね。有名なのはあの疑うトマス、ね、復活のイエス様を対して疑いを持っているトマスの場面に、イエス様はこの手と 脇腹に手を入れてみなさい。だからそういうふうにこうご自身お見せになってその疑いを解こうとする物語がありますし、ルカの福音書なんかだと焼き魚を一緒に食べる場面があったり、非常にこう生々しいというか日常的な中でイエス様が今生きている、足があるだろうってこう証明するような形で見せてくれる場面がありますけど、でもマタイのこの場面はそういうことをイエス様はなされないんですよね。むしろマタイの福音書のこの福音書記者はこの書物、自分がずっとこう書いてきた書を閉じるにあたって主イエス・キリストの命令とその約束を端的にこう記すことで、こう私たちを復活の命へ、復活の主との出会いへとこう向かわせようとしているんだと思わされます。イエス様は弟子たちをこう世界へ宣教するようにとお命じになる、そしてその宣教に赴く者たちといつまでも共にいるという約束をしておられる。あなた方はその言葉を信じ、その言葉に従いますか。その言葉に従うときに、あなた方は復活の主イエス・キリストとの出会いを体験するだろうし、主イエス・キリストがあなた方と共にいるっていうことを経験させられるだろう。そういう意味でイエス様はこう語ってるんだと思うんですね。復活の主イエスとの出会い、復活の主イエス・キリストに対する信仰っていうものは、なんか過去を見てこう復活がどうやって起こったのかなって証明してもらう、見える形で証明してもらうっていうことによって得るんではなくて、むしろ私たちが主イエス・キリストの約束を信じて、主イエス・キリストからこう使わされるその使命を信じて出かけていくときに得られるものだ、そう語っているように思います。で、牧師をしている中でよく聞かれることはですね、言われること、皆さんがよく言うことの中に、やっぱ最近イエス様を身近に感じられないんですっていうふうに、どうすればイエス様を感じることができるでしょうかっていうようなこう問いを聞くことが、あります。まあ、弓道中の人なんかとかでもそういうふうに感じたい、特に試練の中にあったり、その困難の中にあるときに、あ、イエス様を感じたいっていう思いを、心にいっぱいなることってよくわかるし、あ、本当そうだなって、思います。切実な問いだと思います。だけどこう大切なこととしてこう思うことはですね、イエス様は感じる方ではなくて、イエス様は信じることが大事なんですよね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、そう言ってくださったその言葉を、その方を信じるっていうことが実は大事なんだと思うんです。感じるから何かこう信じるんではなくて、信じるところから生きていったときに、あ、イエスは私と共にいてくださったっていうことを知る経験をさせられていく、だと思います。さっき旧約聖書の中の申命記で、申命記の4章の中で、35節のところで、あなたは主こそ神であり他に神はいないということを示され、知るに至ったっていう言葉がありますけども、こう私たちは疑ったりとか離れていったり、いろんなことを経験する。イスラエルの民なんかまさにそうだったわけですね。だけどそこに信じて、あ、神は私たちと共にいてくださるということをもう信頼して信じて歩み続けていく中で、ああそうだ、神は変わらず私たちと共にいてくださったということを知るに至る、そういうプロセスというかですね、段階を私たちの信仰というものはこう経ていくんだなということを改めて思います。私たちにはこう別に何の勲もないし、 十字架を前にすれば逃げ出してしまうし、復活の主に相まみえても疑うようなもの、近づいていただける条件なんて持ち合わせてない。だけどそのような弟子に、階段から落ちる、大丈夫、どうすどうすどうすって、大丈夫そうだね、はあ、びっくりした、そういう何でしたっけ、あ、そうそうそうそう、そう近づいてもらえる条件もないものだけど、そうやってイエス様がただ私たちを愛して許してくださり、近づいてきてくださる、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるっていう、こう約束をしてくださった、その約束を信じるっていうことが何よりも大事だ、それが信仰だっていうふうに思います。でここでいつもっていうふうに訳されている、いつもあなた方と共にいる、それは直訳するとすべての日々っていう言葉ですね。あなたのすべての日々において主は共にいてくださる、そういう言葉です。なんか調子がいいとか、なんかイエス様感じてられるとか、そう自覚する時だけではなくて、イエス様なんて全く感じられないんだけど疑いの中にあるような時、悲しみの時、喜びの時、怒りの時、痛む時、病の中にある時、困難に直面する時、泣く時、絶望する時、神などいないと嘆く時、そして世の終わりを迎えようとする、そのような時においても主は共にいてくださる、すべての時に主は共にいてくださる、これが復活の主が弟子たちと約束してくださったことなんですね。で、それが主イエスキリストの約束だし、このマタイの福音書があのクリスマスの物語から、この復活の主イエスキリストの物語を持って閉じようとするすべてにおいて語りたかったことなんですよ。インマヌエル、神は我らと共にある、そのことがマタイにとっての福音だった、良き知らせだったんです。どんな時でも、すべての日々に主イエス・キリストは共にいてくださる方だ。そのことを伝えたくてマタイは筆を取ったんですよ。この福音書を記したんだ。主イエス・キリストが私たちのすべての日々に共にいてくださる。こんなに嬉しいことはないではないか。こんなに慰め深いことはないじゃないか。こんな良き知らせはないではないか。そうして、彼はイエス・キリストの生涯を記したわけですね。で、私たちはこう自分たちが主観的に何かこう感じられるなんかフィーリングとか、そういうものをこう根拠にするんではなくて、この主イエス・キリストの約束の言葉を信じ、土台として歩んでいく者たちです。疑いの克服っていうのはそこにあるんじゃないかなって思います。天と地と一切の権能を授かった方がそのように私たちに命じ約束してくださってるっていうことなんですよ。だから弟子たちは、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさい、彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい、命じられるんです。その良き知らせ、その喜びを伝えていきなさいって命じられたわけですね。で、この主イエスの派遣命令に仕えてきてくださった、喜びを伝えてくれた先代のキリスト者たち、信仰の先達者たちによって、私もこの喜びの知らせを伝えられたものだし、主イエス・キリストに出会い、この喜びを伝えるところで、あ、イエス様っていうのは 本当に共にいてくださる方なんだってことを知らされていくわけです。教会の物語の中で今なおキリストと出会い、主を告白し、生きていく者たちが与え続けられていく。そこに、ああ、神様本当に生きてくださってる、私たちと共にいてくださるんだってことを経験させられていくわけですね。すべての民を弟子にしなさい、すべてを守るように教えなさい、さっきのすべての日々、ここに4回もすべてすべてすべてっていうのがオールとかエブリとか英語で読むと言葉が使われています。それはイエス様の招き、愛、恵みっていうものがある一部に特定されないっていうことですよね。ある特定の民族とか、ある特定の人とか、できてる人とか、そういう、こう一部の人に与えられるものじゃないんだ。すべてを、この世界のすべてをこのキリストの愛が、恵みが包んでいる。すべてにおいて、すべての方であるお方を教会は述べ伝えるし、そして教会はその福音をこう委ねられ、託されているっていうことですよね。イエス様と弟子たちがこう出会ったのはガリラヤの山っていうふうになってます。山ってマタイの福音書でとっても大事なものですよね。有名なのは山上の説教でしょ。マタイ福音書を読んで山って最初に思い浮かべるのは山上の説教の場面です。だからマタイの福音書において山っていうのはイエス様が教えられ、言葉を語られる場所ですね。神の言葉が語られる場所って言ってもよいかもしれません。でガリラヤにはでもどうやら目ぼしい山ってないそうなんですね。山と言える山はないっていうふうに言われてるんですよ。ですからここの山がどこの山だったのかしら、探そうとしてももしかしたらこう意味がないのかもしれない。つまり神の言葉を聞くところに登れっていうところですよね。神の言葉から私たちの世界をもう一度見つめ直しながら、そこに神の愛をこう告げ知らせていこうとする場所、それがこの山の場所なんだと思います。国立もね、平坦な町ですから山ないですね。たまらん坂ぐらいがあるぐらいで目ぼしい山はありませんけど、でも神の言葉を聞く山はあるんですよね。神の言葉を聞く山が国立にもありますよ。のぞみ教会がそうですよ。この地に建てられている教会、そこが私たちにとって神の言葉を聞くイエス様に指示されたガリラヤの山だと思います。そこに私たちは登り、復活の主に出会い、時には疑い、でもその疑うものにもう一回イエス様が近づいてくださって、そこから世界や人生を見直していくことができる。キリストを述べ伝えていく使命を与えられている。そこから発見されていく。まさに私たちのこの場所がイエス・キリストによって指示された私たちにとってのガリラヤの山であるということを受け止めておきたいと思います。すべての民を私の弟子にしなさい、それは決してキリスト教が絶対で、キリスト教だけが真理で、キリスト教が正しくて、すべての国民が、すべての全人類がキリスト教徒にならなきゃいけないっていうふうなことを命じていることではない。私はそう信じます。そうではなくて、すべての人を弟子にしなさいっていうのは、あらゆる違いを超えた主イエス・キリストの愛、それがすべての人の胸に染み入り、溢れるようにしなさい。神の愛にすべての人は生きることができるっていうことを告げなさいっていうことだと、私は理解したいと思います。すべての人は神の愛を必要としている。その神の愛を、キリストの愛を、あなた方は伝えなさい、そう命じられている派遣の命令だと思います。そのことに仕えていくときに、どんなに困難があって、 時には失敗し挫折するようなことがあっても、教会はこの主イエスキリストに委ねられた務めを今日これからもまた志していくわけですね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。この言葉を聞いて、この約束を聞いて、私たちもまた今日ここから派遣されていきたいと思います。神の委ねられた愛をですね、告げて歩きたいと思います。今日この後賛美歌を歌います。神共にいましてっていう賛美歌を選びました。葬儀の時にね、私たちのイメージだとよく歌う曲として選びますけども、でもこれいわゆるですね、伝道集会っていうか、その教会の野外集会なんかで結構歌われてた曲だそうです。そしてみんながそこから使わされて、神様の愛を本当に伝えていく、その働きをしていこう、そしてそれちりぢりになって使わされて、また会う時までその神様の愛を伝えていく者たちであろうって、そういう思いを持って歌ったそうです。私たちも1週間後またお会いできるかどうか神のみぞ知るです、ね、でもこの1週間本当に神と共にあって、それぞれ兄弟姉妹たちが本当に健やかにその務めを果たしていけるような、お互いの祈りを持ちながら、この後の賛美歌を一緒に歌いながら、健やかに一週間の旅路に使わされていきたいと願います。そのすべての日々に私は共にいてくださる、共にいるという主の約束を信じて歩んでいきましょう。祈ります。神様、あなたの御名を心から崇めます。疑う弟子たちに近づいてきてくださり、またそのものを信頼し、あなたの尊い務めを委ねてくださったことを感謝いたします。私たちもなお弱く疑い深い者たちであります。しかしこの私たちを通して主の福音を告げ知らせるようにと選び出してくださったことを心から感謝いたします。その招きに応え、今週1週間歩みを成していくことができますように、力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。